声の広報杉並。平成30年2018年5月15日発行。ナンバー2229。コンテンツ主な記事。介護予防、フレイル予防に取り組みましょう。住民税、特別区民税、都民税のお知らせ。6月は子ども読書月間です。緑のイベント2018。毎月15日号に掲載する杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して地域の魅力を発信していきます。支え合い、共に作る安全で活力ある緑の住宅都市杉並。特集杉並人、ホタルを守る人たち。杉並にホタル舞う懐かしい初夏の風景。都心近くの住宅街で幻想的なホタルの光を楽しめるとして話題の久我山ホタル祭りが今年も開催されます。23年目を迎え、すっかり初夏の定番行事となったこのイベントを運営しているのが久我山連合商店会の皆さんです。その中心メンバー3人に久我山とホタルとの関わりを振り返っていただくとともに、イベントを通じて目指す地域活性化への思いについて伺いました。杉並人、ホタルを守る人たち。次の3人の方にインタビューしました。墨字盤にある写真は、左から林信之さん、松村明さん、瀬戸義信さんです。川沿いの橋の上でしょうか、楽しそうに語り合う3人です。プロフィール。林信之、久我山連合商店会会長兼商店街振興組合久我山商店会代表理事。松村明、久我山平和会会長。瀬戸義信、久我山南銀座会会長代行。ホタル祭りの立ち上げに携わる。現在ホタル祭り実行委員長。林さんと松村さんがホタル祭りの開催に携わるのは、三商店街共催になった14年からです。ホタルが見られる久我山で育ってよかったと子どもたちに言ってほしい。聞き手、都心に近いにぎやかな久我山でホタル祭りが開催されるようになった経緯を教えてください。瀬戸、ホタル祭りは久我山の豊かな自然環境の中心である玉川上水にホタルを放流して、環境に恵まれた久我山の素晴らしさを子どもたちに伝えようと生まれたものです。当時久我山南銀座会会長を務めていた堀江恭二さん個人の発案です。堀江さんはホタルの放流を通じて地域の人々が交流し、ホタルが住めるような環境づくりを共に進めることが地域の振興につながるとも考えていました。そんな堀江さんの思いに賛同した当時の久我山南銀座会青年部メンバー数人によって、第1回のホタル祭りは開催されました。林、平成8年第1回の来場者は2000人ほどだったと聞いています。それからしばらくは地域密着イベントとして開催されていましたが、14年に久我山の3つの商店会による連合商店会が発足して祭りを主催するようになると、がらりと様変わりします。それまで玉川上水会場単独で1日だけの開催でしたが、神田川会場を合わせた2会場で2日間にわたって開催されるようになりました。イベントの規模、内容ともに格段にレベルアップした結果、来場者も大幅に増加し、ホタル祭りは地域を超えて幅広く知られるイベントになりました。松村、現在ホタル祭りに足を運んでくださる方は2日間でおよそ5万人に上ります。この間、久我山とその周辺地域は文字通り人であふれかえります。問い合わせもひっきりなしに寄せられるものですから、私たちはてんてこまいです。でも、わあすごい、ホタルを見られてよかったという子どもたちの声を聞くと疲れは吹き飛びます。お母さん方の世代も ホタルを見たことがない人がほとんどなので、ホタルの生態について説明すると、親子で熱心に聞いてくれるのが嬉しいですね。林、子供たちの声を聞くと、私自身も童心に帰ります。懐かしい風景がよみがえってくるんですよ。聞き手、ホタルの人工飼育もしているそうですね。瀬戸、ホタル祭りがスタートした翌年から、久我山さんのホタルを育てようと人工飼育に取り組んでいます。林、戦後間もなくまではこの辺でもたくさんのホタルが見られたと当時を知る何人もの方から聞きました。そんな自然環境をぜひ現代によみがえらせたいというのが私たちの思いです。松村、私は生き物が好きなので連合商店会の一員としてホタル祭りの運営に携わるようになってすぐ自宅で人工飼育を始めました。私と同じように自宅でのホタル飼育に挑戦している人が大勢いるんですよ。林、平成9年から飼育を開始し、ホタル祭りに提供された成虫からの産卵・孵化に成功しています。その後、13の小学校や中学校に飼育セットを貸し出して、生徒の皆さんにホタルを育ててもらう取り組みも展開しました。子どもたちも生命の神秘を目の当たりにし、感動していましたよ。聞き手、ホタルの飼育は難しいのでは？松村、そうですね。例えば水の管理です。水は自宅の井戸水を用いているのですが、そのままではホタルを育てられません。酸素を溶け込ませるなどして育成に最適な状態にする必要があるのです。また、餌として生きた川ニナ、淡水性の小さな巻貝が必要ですが、山で採取して水ごと運んでくるため、どうしてもそこに多数のヒルが混ざってしまいます。ヒルは放っておくと大きく育ち、川ニナが食べられてしまうなど害があるので、きちんと取り除かなければなりません。さらに水流を作り出して一定に保つ必要がありますから、とにかく手間なんです。笑い。私の場合、階段状につなげたいくつかの飼育槽を水が循環する装置を自作して、ホタルが好む水場の環境を維持し、多数の幼虫を育てています。林、今商店会では人工池での自然繁殖にも挑戦しています。現在は神田川沿いの宮下橋公園の一角に区の許可を得て人工池を作っていますが、今はまだ思い通りに幼虫は育っていません。瀬戸、課題は2つあります。1つは水質です。人工池では思うような水質を作り出せないのです。もう1つは餌の川ニナです。川ニナが自生しなければホタルは育ちませんが、ホタルの幼虫を育てるのと同様、簡単なことではありません。これらの課題がクリアできれば、久我山さんのホタルは爆発的に増えるはずです。ホタルを仕入れて放流しなくても、自生のホタルだけで祭りを楽しめる日がいつか訪れるかもしれません。林、育成のノウハウは十分にあるので、あとは環境を準備するだけなのですが、難しいものですね。自然繁殖がうまくいけば、ホタルが舞う豊かな自然環境は、久我山の観光資源になります。6月にホタルが見られることが、子供たちにとっての自慢になり、久我山で育ってよかったと言ってもらえるようになればと願って活動しています。聞き手、ホタル祭りのさらなる発展に向けて力が入りますね。松村、祭りをさらに盛り上げていくためにも若い力が必要です。若い世代にホタル祭りや商店会の活動にもっと関心を持ってもらい、ぜひ運営に参加してほしいと思います。林、現在のようなホタル祭りを続けていくためには、商店会の若返りが重要課題であるのは間違いありません。一方で、地元の方々のホタル祭りに対する支援が年々増えていることに私は注目しています。例えば、祭りの期間中には、久我山の町会自治会連合会から応援いただいていますし、地元の中学校では、 祭りが終わると生徒と先生、保護者らおよそ50人が早朝に集まって清掃してくれます。このような支援の広がりを私はとても心強く思っています。地元の方々と協力し合って祭りを通じた地域活性化の火を絶やさないようにしていくことが私たちにとって一番大事なことだと考えています。瀬戸、普段から思うのは久我山の住人はみんな心優しい人ばかりだということです。これは久我山の自慢の一つであると私は考えています。蛍祭りは訪れる人の心を温かくしてくれる優しいイベントですから、そんなイベントを後世につないでいくことによって久我山の人の優しさも伝え続けていければとても素晴らしいと思います。知ってる？蛍の豆知識。どうして光るの？蛍が光るのは繁殖のパートナーを見つけるためだと言われています。オスは光を発しながら飛び回りメスを探します。一方メスは気に入ったオスに対して光を返すのだそうです。危険を察知して光を発することもあります。何を食べているの？ゲンジボタルの場合、幼虫が餌にするのがカワニナという小さな巻貝です。体ごと貝殻に潜り込み、口から消化液を出してカワニナの肉を溶かして食べます。成虫は餌を食べません。幼虫の頃に蓄えた栄養と水だけで活動し、2週間ほどで寿命を迎えます。ホタルを見るポイントは、一生を湿地帯で過ごすホタルは乾燥が苦手です。元気よく飛び回る姿を鑑賞するなら、大雨の後など湿度の高い日がチャンスです。ホタルの活動が活発になる中心時間帯は午後7時から8時台と言われています。今年は6月9日土曜、10日日曜、久我山ホタル祭り、同時開催ホタルサミット。久我山ホタル祭り、日時、6月9日土曜、10日日曜、午後1時から9時。場所と内容、日没後のホタル鑑賞、神田川会場、玉川浄水会場、久我山稲荷神社。ホタル生態説明、久我山中央緑地公園。ちびっこ園芸体験、これは10日のみです。それに各種模擬展、防災キャンペーン、ほか。問い合わせは久我山連合商店会事務所、電話 3333-6867 へ。なお、神田川玉川浄水会場は夕方から一方通行となります。電車で来場する方は、京王井の頭線久我山駅で下車してください。また、夕方から自転車、ベビーカーは、両河川会場内は通行禁止です。西・北駐輪場、宮下橋公園臨時、岩崎通信機本社臨時駐輪場をご利用ください。ホタルサミット、日時、6月9日土曜、10日日曜、午後2時から6時。場所、久我山会館、久我山 3-23-20。内容、ホタル鑑賞ルーム、スタンプラリー、物産展、ワークショップ。問い合わせはホタルサミット実行委員会、電話 5347-9138 へ。ホタルたちは繊細です。マナーを守って鑑賞しましょう。